Good morning, everyone.
Good morning.
Turn with me today to Luke chapter 8, verse 48.
ルカの福音書8章48節を開けてください。
Then he said to her, Daughter, your faith has healed you. Go in peace.
そこでイエスは彼女に言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを治したのです。安心して行きなさい。
The verse we're looking at today concludes Luke's account of the woman who was healed from her bleeding by touching Jesus' cloak.
今日のタイトルの、今日のタイトルは、励ましの言葉です。励ましの言葉。
The title is Words of Encouragement.
今日の御言葉は、長血を患っていた女が、イエスの着物の房に触って癒された話の締めくくりになります。
This event happened while Jesus was on his way to Jairus' house to heal Jairus' daughter.
この出来事はイエスがヤイロの娘の病を癒しに行く途中に起こりました。
In this verse, we read of Jesus' encouraging words that he gives to the woman.
今日の御言葉はイエスがその女に与えた励ましの言葉になります。
Over the previous four messages from the Gospel of Luke, we've examined the healing of this woman.
過去4回にわたって、ルカの福音書からこの女に対する癒しを見てきました。
We've looked at the various cultural things affecting her.
女に影響を及ぼしたさまざまな文化慣習を見ました。
We also noted that perhaps this woman didn't know exactly who Jesus is, and maybe she had some fears about how he would react.
この女はおそらくイエスが本当に誰であるのかを分かっておらず、自分に対してどう反応されるのか不安を持っていたの、ではないかということでした。
Jesus responded to her with compassion, giving her words of encouragement.
イエスはこの女に憐れみの心で応対され、励ましの言葉を与えられたのです。
Perhaps today you need to be encouraged.
おそらく、あなたもまた、この励ましを必要とされているかもしれません。
You need to knowJust how much Jesus loves you.
あなたもどれほどイエスがあなたを愛しておられるかを知る必要があります。
He desires for you to live your life to its full potential.
イエスはあなたにあなたの持つ可能性を最大限生かして生きていくことを望んでおられます。
Maybe your fears and misunderstandings about him are holding you back.
もしかしたらイエスに対する恐れや誤解があなたを尻込みさせているかもしれませんね。
From today's verses, there are three things we can learn that will encourage us as we journey through this life.
今日の御言葉から私たちの人生の旅にとって励ましとなる三つのことを学べます。
Let's look at these three things now.
では、それら3つを見ていきましょう。
Firstly, I want us to be encouraged by fatherly affection.
一つ目です。励ましの一つ目、それは父親的愛情です。
The first part of verse 48 says, Then he said to her, Daughter.
今日の御言葉48節に、そこでイエスは彼女に言われた、娘よとあります。
In the King James Bible it says, and he said unto her, daughter, be of good comfort.
キングジェームス聖書には、そしてイエスは彼女に言った、娘よ安らかでありなさい。
Jesus' first words to this woman is daughter.
イエスの最初の言葉は娘よです。
He is speaking to her from God the Father's heart.
イエスは父なる神の心を持って話されたのです。
We know that Jesus is between 30 to 33 years old at this time, but we're not told how old the woman is. However, she must be at least in her 20s, probably older.
当時イエスが30歳から33歳の間であるのは分かっていますが、この女が何歳であったかは分かりません。若くて20代、またはそれ以上であったと思われます。
So it is strange that Jesus addresses her this way.
ですから、若いイエスのこの女への言い方は変な感じがするわけです。
And it's not recorded in the Bible that Jesus addressed any other ladies as daughter either.
聖書にはイエスがこの女以外の他の女性に娘よと言った記録はありません。
Jesus did this because he wanted to reassure the woman that she is indeed God's daughter.
イエスは女に対し、彼女が確かに神の娘であると言って安心させたかったから言われたのだと思います。
Perhaps the long duration of uncleanliness that is associated and the associated exclusion from the religious life had a feeling that maybe she wasn't a child of God.
おそらく長い年月続いた汚れと宗教的な生活から排除されたことが彼女に自分は神の子ではないと思わせていたのだと思います。
Let's turn to Romans chapter 8, verses 13 to 18.
では、ローマ人への手紙8章13節から18節を見ます。ローマ人への手紙8章。
For if you live according to the flesh, you will die. But if by the Spirit you put to death the misdeeds of the body, you will live.
もし肉に従って生きるなら、あなた方は死ぬのです。しかし、もし御霊によって体の行いを殺すなら、あなた方は生きるのです。
For those who are led by the Spirit of God,Are the children of God.
神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供です。
The spirit you receive does not make you slaves so that you live in fear again. Rather, the spirit you receive has brought about your adoption to sonship, and by him we cry, Abba, Father.
あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によってアバ、父と呼びます。
The Spirit Himself testifies with our spirit that we are God's children.
私たちが神の子供であることは、 御霊ご自身が私たちの霊とともに証ししてくださいます。
Now, if we are children, then we are heirs, heirs of God and co-heirs with Christ. If indeed we share in his sufferings, in order that we might also share in his glory.
もし子供であるなら、相続人でもあります。私たちがキリストと栄光を共に受けるために、苦難を共にしているなら、私たちは神の相続人であり、キリストとの共同相続人であります。
I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us.
今の時のいろいろの苦しみは、将来私たちに掲示されようとしている栄光に比べれば、取るに足りないものと私は考えます。
It is not about what family we were born into by human descent.
神の家族、それはどういう血統に自分が生まれたかというようなことではありません。
Neither can any works of our own human effort earn us membership of God's family.
どういう努力をすればこの一員になれるかというようなことでもありません。
We come into God's family by faith.And as a sign of that adoption, we are given the Holy Spirit.
人は信仰によって家族の一員となります。そしてその印として聖霊が与えられます。
The Holy Spirit works in our lives to transform us, and as this happens, our behavior starts to change for the better.
聖霊は人の人生に働き、その人を変えるために働くのです。その人自身を変えるために働き、それが起こると、その人の行動がよりよく変わり始めます。
If you come to Jesus by faith, you are one of God's children.
信じてイエスのもとへ行くなら、あなたは神の子供の一員になります。
It doesn't matter about how the world views you based on your family background or other things you have done in your past.
この世があなたの家族をどう見ようが、あなたの過去をどう見ようが関係ないのです。
If you've come to Jesus, He has forgiven you and you have joined God's family.
あなたがイエスを受け入れるなら、あなたは許され、神の家族になります。
Take comfort and be encouraged by that.
この事実に慰めを受け、そして励まされてください。
アーメン。The second encouragement Jesus gives is assurance of salvation.
二つ目です。イエスの励ましの二つ目、それは救いの確証です。
The second part of verse 48 says Your faith has healed you.
今日の御言葉48節にあなたの信仰があなたを治したのですとあります。
The King James says Thy faith hashath made thee whole.
キングジェームス聖書にはあなたの信仰があなたを完全な状態にしたとあります。
The word translated in the NIV as healed and in the King James as made whole in Greek is zodeso.
新改訳聖書の直したという言葉とキングジェームス聖書の完全な状態にしたという言葉の言語ギリシャ語はソデソーです。
This word can also be translated as saved.
この言葉は救われたという意味があります。
It is used in such verses as Matthew 1:21. He will save his people from their sins.
この言葉はマタイの福音書1章21節のこの方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方というこの救ってという言葉がそれになります。
I think its use hereis not only to show us we can be healed physically by faith, but we are also saved from our sins by faith.
それでこの言葉が今日の御言葉48節でも使われているのは、信仰によって女の体が癒されることを示すだけでなく、罪からも救われることを私たちに示すためだということです。
The woman had a physical need of being healed, but deeper down, I wonder if she felt rejected by God because of her condition.
この女には自分の体を癒してもらう必要があったわけですが、心の奥底には自分の汚れのゆえに神に拒絶されてしまったという思いがあったのではないでしょうか。
The use of this word seems to imply that not only Jesus was assuring her that she was healed, but also that she was accepted by God because of her faith.
ですから、この治したという言葉は、イエスが彼女、女に対し、彼女の体が完全に治ったことだけではなくて、彼女の信仰ゆえに、彼女が神に受け入れられたことをも含ませたのです。
Let's turn to Ephesians chapter 2 verses 8 to 9.
エペソ人への手紙2章8節9節を見ます。エペソ人への手紙2章。2章8節9節です。
For it is by grace you have been saved through faith, and it is not from yourself, it is a giftIt is the gift of God.
あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。
Not by works, so that no one can boast.
行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。
And now let's look at 2 Timothy. Chapter 1, verses 9 to 10.
では、テモテへの手紙第2、1章、9節、10節を見てください。
He has saved us and called us to live a holy life, not because of anything we have done, but because of his own purpose and grace.This grace was given to us in Christ Jesus before the beginning of time.
神は私たちを救い、また聖なる招きをもって召してくださいましたが、それは私たちの働きによるのではなく、ご自身の計画と恵みとによるのです。この恵みはキリストイエスにおいて私たちに永遠の昔に与えられたものであって。
But it has now been revealed through the appearing of our Savior, Jesus Christ, who has destroyed death and has brought life and immortality to light through the gospel.
それが今、私たちの救い主、キリストイエスの現れによって明らかにされたのです。キリストは死を滅ぼし、 福音によって命と不滅を明らかに示されました。
One of the biggest tools that the devil uses to manipulate people is by making people worried that they can lose their salvation.
悪魔が人を操るのに使う最も大きな方法の一つが、救いを取り去られるという心配をさせることです。救いを取り去られるという心配をさせることです。
Many cults twist the Bible, keeping their members worried if they are going to make it to heaven or paradise or not.
たくさんの世に言うカルトが、カルト集団が聖書をねじ曲げ、天国へ行けるかどうか人々に心配をさせるのです。
Sure, some of them might even preach on the surface salvation by grace through faith.But then imply to their members that if they don't keep following the group's rules, then they're in danger of losing their salvation.
確かにカルトの中には信仰による恵みによっての救いというものを表面的には教えるものもあります。でも組織のルールを守らなければ救いを失う危険があるんだとメンバーに暗示していくのです。
If your faith is in your own good works saving you, then you're going to fail.
あなたの信仰が救いは良い働きによるんだという信仰なら失敗に終わります。
If your faith is in the work Christ has done for you on the cross and nothing else, then you're saved.
あなたの信仰が救いとはイエスが自分のために十字架で死んでくださった恵みによると信じるなら、あなたは救われます。
Don't let the devil or anyone else fool you into thinking anything else.
悪魔や他人によって騙されてはなりません。
If your faith is in Jesus, then you are saved.
イエスにある信仰なら、あなたは救われます。
アーメン。
アーメン。
Thirdly, Jesus gives another encouragement, which is a blessing of peace.
三つ目です。イエスの励まし、三つ目、それは。平安の祝祷、平安の祝祷です。
The third part of verse 48 says, "Go in peace."
今日の御言葉48節に、安心して行きなさいとあるんです。
The last thing Jesus says to the woman.Before she departs, is a blessing of peace.
女が去っていく前に、イエスが言われた最後の言葉は、なんと平安の祝祷でした。
Indeed, Jesus is the Prince of Peace, and he gives peace to all who follow him.
確かにイエスは平和の君であり、イエスをフォローする者すべてに平安を与えられます。
That doesn't mean that the circumstances in the world around us will always be peaceful. However, we will have peace in our hearts.
このイエスの平安は、自分を取り巻く状況がいつも平和だという意味ではありません。私たちの心に平安をくださるということです。
Even when we face difficult situations, the peace he gives helps us to endure them.
それは、私たちが大変な状況に直面していても、 イエスがくださる平安がその状況に耐えられるよう助けてくださるということです。
Let's look at John 16 verse 33。
では最後の御言葉はヨハネの福音書16章、ヨハネの福音書16章33節です。
John 16:33 I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world.
私がこれらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を持つためです。あなた方は世にあっては患難があります。しかし、勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのです。
Coming to Jesus doesn't give us a trouble-free life. Actually, at times we are persecuted, at times we are tested.
イエスを信じる信仰を持つなら人生に問題が起こらないのではありません。実際迫害にも遭うでしょう。信仰が試されるでしょう。
However, what we can be encouraged by is that Jesus has overcome the world.
たとえそうでも何が私たちを励ますのかというのを言えば、それはイエスがこの世に勝利していることなんです。
He endured all of the trials and temptations and then went to the cross, showing us that we need not fear even death.
イエスはすべての試練と誘惑に耐え、十字架を負って、そして私たちに対して死を恐れる必要のないことを示されたのです。
While the world wants an easy life, God's people are refined through the trials to shine even brighter for Him.
この世は楽な人生を求めます。でも、神を信じる者は試練によって精錬されるのです。そして、それはイエスのためにより眩しく輝くようにです。
His peace gives us the strength to carry on.
イエスの平安が力を与え続けていくんです。
If you don't have this kind of peace in your life, invite Jesus into your life today.
あなたの人生にこの平安が持ててないのなら、今日人生にイエスの平安をいただきましょう。
Let His peace reign in your heart today.
あなたの心をいつもイエスの平安に収めてもらうのです。
アーメン。